君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
夏が暑すぎるので太陽に少し熱をお返ししたいと思います。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は建物を高反射化してヒートアイランド現象を防ぐテクノロジー、義歌大建築都市システム学系円啓貴先生に聞きます。
これから暑くなってきますけれども、先生は暑くならないようにする研究をしてくださってるんですね。
あ、そうです。気候変動によるの地球温暖化と、
地球温暖化、
そうです、はい、あと人工排熱によるのヒートアイランド現象が深刻化になりつつありますね。
ヒートアイランド現象って聞きますね。
そうですね。それに対してどうやって建物 の室内の環境を改善するに関して、うん、ちょっと研究に取り組んでいます。
どうしたら、ヒートアイランド現象がなくなるか。
そうですね。
ですね。
今の研究によりますと、うん、都市 の排熱ですね、うん、建物からの排熱は約 40% 以上を占めていますので、
暑くなる原因の 40% が建物。
そうです、はい、うです建物 の室外機ですね。空調の室外機。
あ、エアコンの室外機のせいでヒートアイランドなんですか。
そうです。ヒートアイランドの原因の一つですね。
原因の一つ、
はい、排熱の分はちょっと量はちょっと大きい量を占めて、いるので、
うん、
ちょっとそこから考えると建物からの排熱を減らせばいいかなと考えてちょっと研究を取り組んでいます。そして建物外壁の高反射化すればいいかなと考えています。
建物の外壁、
はい、そうです。
外の壁ですか。
外の壁です。今の建物の、吸収率は外壁ですね、
うん、
吸収率は 70% 90% ぐらいは湿っていて、
吸収っていうのは太陽、
太陽光に、はい、太陽光 の半分以上、半分以上じゃないですけど70以上ですよ。
70%
以上に吸収されてしまいます。
そうすると建物が熱くなるってこと。
そうです、建物を吸収して夜の場合ですね、
うん、
蓄熱ですね、壁面の蓄熱して、
うん、
夜になると特に夏の場合ですね、
はい、
屋外に放熱して、うん、それは気温が高くなるんですよね。
太陽が沈んでも、
そう、
都市が暑いのは、
はい、
建物が昼間の間太陽光線を 70% 以上吸収して貯めてるっていうイメージですか。
そうです、はい、その理解で、はい、
じゃあその 70% っていう数字を少なくすればいいってことですか。
そうですね、はい、ちょっとね、高反射材という意味は、
高反射材、
高反射材ですね、
うん、
はい、太陽 の波長によりますと、普通の UV ですね、
紫外線、
そう、紫外線、そうですね、UV と可視域の光線ですね、う
ん、普通の僕らが見ている光線ですね。
波長によってちょっと違いますね、
はい、
あとは近赤外域ですね、
うん、
今の高反射材は主に近赤外領域 の、
うん、
光を反射するという機能を設計しています。
反射材っていうのはそのビルに太陽光線が当たった熱を反射する反射材があるんですか。
そうです、はい、で太陽の熱ですね、
うん、
太陽光の熱と考えると、近赤外域の熱はほぼ 52% 占めています。
うん、
もしこの近赤外域の光を返すことができれば、
うん、
その熱はたまらないではないんですかと考えています。そうですね。
それで建物が 太陽の熱を吸収することをだいぶ防げるわけですね。
そうです。
反射材っていうと僕たちね、はい、夜歩くときに光反射するような反射テープを貼ったりとか、
ね、
自転車に貼ってあったりとか、
はい、
自動車にもついてたりしますよね。
そうですね。それあのちょっとおっしゃったの、材料ですね、
うん、
それは再起反射材と言います。
再起反射材。
そうですね。
建物に使うといいよっていう反射材はどう違うんですか。
今の例えばですね、うん、都会 の, あの建物密度は高いんじゃないですか。
建物の密度。
そう、密度ですね、うん、例えば太陽の太陽光ですね、入射してから、うん、その反射されるの部分は、うん、ほとんどあの他のところですね、他の建物や道路に向かってしまいますので、うん、そこに全部吸収されてしまいます。
その 70% はその建物に吸収するけど、
ね、
残りの 30% は反射はするけど、はい、結局道路とか他の建物に吸収され、また吸収されるってことですか。
そうですね。一般的なあの反射材ですね、高反射材でもあの拡散型多いので。
反射材っていうのはもう建物に使われてるんですか。
はい、そうですね。あの一般の塗料はほとんどあの高反射塗料ですね。
この議会台の建物も
それ。そうですね、色を見ますと多分そんなにあの高くないんですけど、うん、40% 反射率は占めてるかもしれないですけど。
建物っていうのは外側もうすでに反射材はついてるんですね。はい、
反射率というとあの、うん、色はちょっと違って、あの反射率は違いますね。例えばですね、黒いものは、反射率は、ほぼゼロですよね。完全に吸収ですね。
黒い建物は
そう
みんな吸収するわけですね。
そうですね、うん、そしたらあの黒い色 の, あの表面触ると、うん、夏の場合ですね、うん、めちゃ暑いですね、
うんうん、
その感じで、もしあの白いの表面は触るとちょっとそんなに高くないですね、うん、
黒ほどは熱くないですね。
そうですね、 そうですね。
建物の色によって違うけれども、
黒いビルはあんまり見たことがないんですね。
そうですね、
はい、材料としては今さっき の, あの高反射拡散型の高反射材の欠点があるんですね、
うん、
全体として都市のキャニオンに太陽熱は全部溜まってしまいますね。
都市のキャニオン。
そうですね、都市のキャニオンをあの都市 の, あの全体としてちょっと熱、うん、太陽の熱は全部あの都市の中に溜まってしまいますね。
それがヒートアイランドということですか。
ヒートアイランドの一つの原因と考えられています。
他にもエアコンの室外機とか、
ね、
いろいろ都市が出す熱はあるけれども、
はい、
太陽の熱はその、
はい、
都市のキャニオンに昼間たまるわけですね。
そうですね、はい、人工排熱ですね。あの建物からの排熱あるし、
うん、
室外機の排熱もあるし、うん、もちろんあの道路もあのアスファルト多いですね、材料は、うん、吸収、熱吸収して放熱してそれも熱くなるんですね、
うん、
あとは車ですね。車の排熱 もあの大きい割合を占めています。あ、
車から出る熱。
そうですね、
はい、熱くなる原因はいっぱいある。
そう、あのやっぱりあの建物と室外機の排熱の割合が大きいですね、
うん、
そこであの建築の分野として省エネルギーの面としても、もしあの研究をちょっと力入れたらなんとか役立てるんじゃないですかと考えています、
うん、はい、どういう解決方法を先生は今考えているんですか。
で、あのさっき申し上げたの材料ですね、拡散型の高反射材としては、うん、あの太陽の熱はほとんど都市のキャニオンに溜まってしまいますので、うん、そしてもし太陽光をあの元のルートに、返すことができれば、その熱はたまらないですよね。その材料をもしあの開発できてから建物の外壁に応用できれば、それあの熱のたまらないように役立てると思います。今はこの研究を、中心として取り組んでいます、
うん、あの建物の壁に当たった太陽の光がこう拡散して道路や他の建物に当たるのを減らして元のルートに返す、
はい、
太陽から飛んできた光を太陽の方に返してやる。
そうですね、天空に返すですね、はい、
そんなことができるんですか。
はい、材料としてはあの再起反射材、さっきあの申し上げた材料は再起反射材と言いますね。で、再起反射材は、普段は存在しないですね。
あ、そんなものはない。
そう、我々よく聞いているの材料ですね、例えば拡散反射ですね。拡散反射とミラーのようなあの鏡面反射じゃないですか。
鏡。
そう、鏡ですね、
うん、
入射角度とあの反対面からちょっと同じ角度反射される、うん、そういう反射の理論はあの鏡面反射と言います。
あ、反射もいろいろあるんですね。
そうですね、一般的にあの2つあの分けてみんな知られていると思いますが、拡散型と鏡面型ですね、うん、鏡面反射ですね、
うん、はい、鏡面反射。
そうですね、うん、再起反射の理論としては、この2つの反射理論を組み合わせてあの統合してから反射の機能に発揮できる材料と言いますね、
はい、でも拡散型もそのいろんな方向に反射されるから、
はい、
その方向にあった道路とか他の建物とかに吸収されちゃうし、
そうですね、
鏡面反射も鏡面で反射されたところが熱くなりますよね。
そうですね、ある意味であの眩しいの、 あの感じされるんじゃないですか、うん、それは、はい、人間として。
それじゃダメなんですね。だから
そうですね、ある意味であのヒートアイランド の、 あの緩和する対策としても、あの今の鏡面反射と拡散反射ですね、
うん、
あのそんなにあの、大きく役割あの立てないと思います。
先生さっきおっしゃった再起反射っていうのが太陽の方向に、
はい、
その光が飛んできた熱が飛んできた方向に返してある。
そうですね、はい、おそらく半分以上ではないんですけど 45% 以上ですね、太陽光をあの元のルートに返すことができます。あ、
そう、半分もは返せないけども、それでも拡散反射や鏡面反射よりはいいわけですね。
そうですね、はい、
他の残りの半分ちょっとはまた外には出てしまうけれども、
はい、
40% ぐらいは返せる。
そうです、
という建物の外皮が、
はい、
先生の今の研究のテーマってことですか。
そうですね、メイン研究として、はい、取り組んでいます。
もうあるんですか、そういう再起反射っていうのは。
はい、あります。今市販中の再起反射材は、建物用またあの至っていないんですけど、うん、普通に高速あの道路安全標識はあの実用されています。
あの道路標識とかは。
そうですね、はい、
再起反射型なんですか。
そうですね、例えばあの高速道路の看板ですね、
はい、
夜になるとちょっとあの車よくはっきり見れるところはちょっとあれ反射材で、うん、あの作成されています。
あの僕らの車のライトが飛んでって光が当たって返してくれてるわけですね、
はい、そうですね、はい、
あ、だから明るいんですか、あれは。
そうです、はい、
はあ、
それはその材料は再起反射材と言います。
今日はその再起反射材のサンプルをですね、はい、先生がこっちに持ってきてくれているんです。
あ、そうですね、はい、ご覧ください。
なんか魚の鱗みたいなパターンで、
そうですね、
プリントされてますけれども、
はい、
色はここで見る限りにはなんかグレーというか、
グレーですね、はい、
うん、どうしてこう面じゃなくてこんな鱗みたいになる。
そうですね、この格好、例えば一つの小さいの格好の中に、
うん、
たくさんの、この材料としてはあのガラスビーズいっぱい入ってるんですね。
あ、
ガラスビーズ の、 あの直径としてはあのこのくらいですね。
わ、
45、あの60ミクロですね。
先生すごい可愛いね、何でしょう、女の子が喜ぶようなビーズのサンプルをですね持ってるんですけれども、はい、もういかにもビーズっていうものもあれば、
はい、
もうパウダーのような、
あ、パウダーみたいですね、
うん、
はい、
細かいのもビーズなんですね。
そうです、
はい、直径が小さい。
直径はめちゃくちゃ小さいですね。
え、この今サンプルで見せてくれた、
はい、
この道路標識とかに使われている、
そうです、
このビーズはどの大きさのビーズなんですかね。
それですね、おそらくこれより10倍よりは小さくなっているかもしれないですけど、45くらいですね、ミクロですね。
あ、
この場合ですね、
45、はい、ミクロの大きさの粒々が入っている、
はい、そう、このサンプルよりは 試作設計されている
。いろいろあるんですね。
そうですね、
今持ってきてくださってるのは10種類のパターンで、
はい、
透明ビーズがね可愛く並んでるんですけれども、こういうの作っているメーカーがあるんですね。
そうですね、はい、
それを混ぜて塗料にしてこうやって再起反射材を作ってるんですね。
そうですね、はい、ビーズはあの今の再起反射機能あの作成できるの方法としてはビーズとプリズム2つあるんですね。ビーズはよく使われていて、
うん、
普通に塗料と一緒に使って、
うん、
特にあの道路 の, あの真ん中の区画線ですね。
ああのライン
ラインですね、区画ラインですね、うん、それをよく使われています。
あ、近くで見るとちょっとなんかつぶつぶが見えますね。
そうですね、
あのラインも、
はい、
道路に塗装するラインにもこういう仕組みが入ってるんですね。
そうですね、はい、
今そのビーズ型とプリズム型を、はい、イラストで拡大したのを見せてくれてるんですけれども、
はい、
あのビーズ型は本当にあの球体のものがいくつも並んで入ってきた光をこの球の中にいっぺん入ってピュピュピュッと当たって結局出るときには同じ方向に戻っていくっていうんですね。
そうですね、それあの入射光のあの角度ですねによってちょっと回数の方向はちょっと違いますですけど、
うん、
おそらく全部あの全部じゃないんですけど、これのサンプルとしては、大体 50% 以上ですね、
うん、
あの元のルートに返すことができます。
一方プリズムの方は球体ではなくて、は
い、そうですね、
なんか複雑なこうカクカクカクっとこう、
そう三角
三角っぽい、
ね、プリズムですね、うん、はい、
この中に入ってきた光がパンパンパンと当たって、
はい、
で結局外に出るときには同じ方向に帰っていくというものなんですね。
そうですね、はい、あの繰り返してあの反射されてから、
うん、
ちょっとあの元のルートに返すそういうデザインですね。
どっちも同じような効果があるものなんですか。
そうですね、はい、ちょっとあの耐久性に関してはちょっといろいろあの建物にあの応用する安全安心は最も優先しますので、
うん、
例えばですね屋外 の, あの外気材料としてはあのせめてあの5年10年の以外補修してもいいんですけど、
5年10年は持ってほしいですよね。
そうですね、うん、補修あの、メンテナンスとしてもある意味でもし1年ぐらいは反射率はめちゃ下がったりとか、うんうん、劣化し発生したりとかちょっとあのそれの材料は欲しくないんですね、
うん、
そしてそれの材料としても再起反射材料の使用としても耐久性の確保をする必要があります、
はい、
それに関して僕の研究もあの取り組んでいます。
今のままでは、
はい、
あの5年10年持たないんですか。
それですね、うん、それちょっとあの話したんですけど、
うん、
だいぶ前の実験はあのこの2種類 の, あの
ビーズ型とプリズム型ですね、
はい、耐久性はやっぱりあのプリズムの方は良いとあの結果があります。
うん、
で値段の方でもあのちょっとガラスビーズ型よりはプリズムの方はちょっと高い。
高い、
はい、
高いけど長持ちする。
そうです、
はい、うん、ビーズの方は安いけど長持ちしない。
そうですね、表面の劣化はちょっと発生しましたんですね、
はい、その辺をじゃあ先生はベストバランスな感じで、
はい、
安くて長持ちする素材を研究してるわけなんですね。
はい、はい、いろいろあのちょっとそれに関してガラスビーズ型とプリズム型は多分あの同じ欠点が持っていて、
うん、
特に太陽光度が高い時表面反射の成分はちょっとあの大きいので、
あ、太陽の光度が高いと
そう
鏡みたいな反射を起こしちゃう。
そうです、はい、
うん、
それの欠点が存在してそれ の, あの人間もちろん人間の生活と健康は良くないんですね、
うん、
眩しいとかちょっと感じれるんですね。
あ、鏡面反射だ
ったね。そうですね、うん、はい、でそれの研究に対してどうやって鏡面反射成分を抑制すればいいかなそういう考え方は、今の研究それも取り組んでいます。
そこ大きな問題なんですね。
そうですね、はい、
どうしたらいいんですか。
どうしたそれちょっと研究中なんですけど、うん、あのいろいろ今はちょっと今年もあの頑張って、例えばですねガラスビーズ の, あのメッキとかメッキ方法とか、例えばですねこれ、うん、40ぐらいのミクロの 直径のビーズのメッキ方法でも探して、
ビーズにメッキするんですか。
そうです、
はい、全体を。
全体ではなくて、うん、半分あるいはあの半分の面積あるいは4分の3の面積、
それもどれぐらいメッキするかっていうのでも違ってくるんでしょうね。
そうですね、特にあの小さい直径だったらちょっとメッキしづらいかもしれないですね、うん、
しづらいですよね。
そうですね、
はい、こんな45ミクロンなんていうのをどうやってメッキするのか僕たちには全然わかりませんが、
はい、そうですね、僕はあのちょっといろいろあの他の専門 の, 学, あの学者とあの、うん、ちょっと力を使って、
そういうのが得意な先生がいらっしゃるんですね。
そうですね、科学分野とか材料分野とか、
うん、そういう先生たちと相談しながら、
そうですね、
粒々一個一個にメッキをして表面反射が起きないように工夫してみるとか。
そうです、はい、
それが出来上がると、はい、ヒートアイランドの問題がだいぶ解決されそうですね。
まずはですね、それはあのちょっと予測として、まあまあそれシミュレーションもやってるんですけど、
コンピューターシミュレーションで、
そうコンピューターシミュレーションで、うん、あと屋外の実験 の, あの小さいのシミュレーション、例えば都市の模型とか作ってから、また実験はどんな熱があの減少できるかどうかちょっと確認している状態ですね、
うん、
今の段階です。
という研究を、先生が今やってらっしゃる。
そうです、はい、
技科大にはいついらっしゃったんですか。
昨年度の3月から着任しました。
じゃあまだ1年なんですね、
はい、ちょっと1年ですね、う
ん、
はい、
じゃあこれからどんどんどんどんここで研究が進むといいですね。
そうですね、
はい、完成したらまたぜひ見せていただきたいなと思います、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、先生どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました遠先生の業界用語は
レトロリフレクター。入射した光を入射方向と平行でかつ反対の方向へと反射する装置、もしくは面です。レトロリフレクター、再帰反射器、再帰反射材とも呼ばれています。
天白の城技科大2020X 年、掃除も車の運転もいよいよロボットにお任せの時代です。今すでに技術的なことはもちろん、心理学とか法律学の分野も巻き込んでロボット倫理を論じるところまで来ています。次週5月8日の天白の城は、福祉ロボットの倫理についてどんな議論がされているのか、技科大機械工学系武田瑞希先生を訪ねますを楽しみに。